青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんです。さあ、青木さん、木村さんは一言で言うとどんな方でしょうか？
そうですね、やっぱり今の時代に求められる、はい、本当に素晴らしい女性のリーダー、もうまさにこの言葉がぴったりの人だと思います。
女性のリーダー、
はい、女性のリーダー、
楽しみにしております。木村さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、今回のゲスト木村麻子さんをご紹介いたします。香川県高松市出身、株式会社 PR 代表取締役 CEO として日本の価値ある技術や文化の PR 活動、日本版の SDGs の推進に取り組んでいらっしゃいます。また女性として初めて今年の4月に日本商工会議所青年部の会長に就任。チャレンジエブリシング、持続可能で心豊かな未来への貢献をスローガンに掲げ、メンバー3万人を超える組織の舵取りもしていらっしゃいます。さあ、ね、木村さんと青木さんはどういったご縁でお知り合いになられたんでしょうか？
はい、木村さんはまあ今年何代目の会長でしたかね？今年
41代
ですよね、はいはい、ということはその2つ前だから39代の日本商工会議所青年部の会長の吉川さんという方のご紹介で一度会食をしまして、はい、そしていろいろお話をしてたんですけども、まあ、本当に素晴らしい感性を持ってらっしゃる方で、はい、日本の国をものすごく愛する心や伝統とかですね、まあ、文化というものをすごく大切にして、着物だとか、それからいろいろなその日本の国のいろんなこう地域を盛り上げていく、そういうことにすごく努力をされてる方だなって話を聞いて、これは素晴らしいと。そして日本のこの商工会議所始まって以来初めての女性の会長ですから、
それすごい
です。もうこれはぜひラジオに出てもらおうと思ってです、ね、はい、くどいたというこんな感じです、はい、
そうなんですね、はい、日本商工会議所のね、青年部の女性として初めての会長に就任されたということで、はいはいはい、この日本商工会議所、まず青年部というのはどういったところなんでしょうか？
はい、日本商工会議所は、まず経済団体なんですね。
経済団体、
経済団体なんです、はい、その日本商工会議所の、まあ、まさに青年部組織なんですけれども、日本418団体、北海道から沖縄まで418段階、3万2000名の青年経済人、だいたい年齢がですね、だいたい50歳ぐらい前、まさに現役で代表社長やって、未来をまさにこう中心的に切り開いている青年経済人の組織です。で、経済を持ってこの国日本を支える、まあ、そういう役割をまず持った団体なんですけれども、まあ、全国でこうそれぞれに活動、まあ、活躍している青年経済人が まずは出会いと研鑽の場と言ってるんですけども、はい、まあ、より発展していくためにさまざまな出会い、ビジネスマッチングやその、まあ、共に研修して学ぶ場を作ったりですとか、ですので大きくその出会いと、学びの場を作り、はい、その次世代リーダーを育成しながら、あの経済を通じて社会を豊かにしていく、まあ、そういった活動をしております。
交流の場でもあるという、
は
い、
そうですね。まあ、ですから経済団体っていうのは日本にはいくつかあるんです。その中のメインは経済3団体、ご存知のように経団連があり、経済同友会があって、もう一つはやはりこの商工会議所ですね、はい、その中の青年部、特にアクティブな若い人たちが今一番脂の乗ってバリバリやってる、その3万人の頂点、
頂点に、
はい、
いつから入られてたんですか、木村さんは。
商工会議所青年部入会したのは約13年ほど前かなと。
何がきっかけで入られたんですか。
ですね、はい、私あの会社を起業して今年で19年になるんですよね。で、起業しまして、もともとブライダルと、はい、あとコスチュームとあのイベントのプロデュースの3本立ての会社だったんですね、はい、で、まあ、その会社をあの自分 の, あの生き方として、はい、あの設立を19年前にして、うん、で、まあ、あの最初は店舗展開で、うん、あの毎年店舗をどんどん出していきながら、うん、まあ、一生懸命、うん、あの事業をやっていたんですけれども、そのなんとかこう、うん、成長していっていたので、それはそれなりだったと思うんですけれども、私自身はすごくその経営者として本当にこれでいいのかなっていうですね、不安があったんですね。でそんな中で実はちょっとあの商工会議所では実はその時まだ出会ってなかったんですけど、ない別の経済団体から声がかかりまして、経営者の勉強会に行ったんです、でそうするとその時に経営者というのは地域に守られて育まれて、なるのだと。なのでその経営者が地域に貢献するのは当然の責務であると、まあ、そういうことを教わったんですよ。
なるほど。
でそれがきっかけで、実は私は自分のもともとは自分のためにというか、あの思いで始めた会社だったんですけども、それではいけないと、そうだと、私は守られて育まれてだから経営ができるんだと、まあ、感謝の気持ちが生まれてきて恩返しなきゃと、なので実は地域の活性化、地域の貢献するようなお祭りを始めるんです。
なるほど、
はい、で年に1回だけ1日だけなんですけど、口コミで、実は地域活性化、いろんな方たちが参加できる、3歳から80歳ぐらいまでの方が参加できる、あのお祭りを始めて、最終1000人ぐらいから最終3万5000人規模くらいの
ですね。それすごい
ね。そうなんですよ。
お祭りビジネス、
お祭り、いやビジネスじゃないんですけど、もう完全にチャリティーだったんです。
チャリティー、
そうなんです、はい、で香川県って8市9町あるんですけど、8市9町全部が公園について、全員の首長が参加してくださるような、もう県民祭レベルのお祭りに約5年間でなってい
くんですけど、それをボランティアでやったわけ。
そうなんです。あ、ずっとそれを実はやっていたんです、でその時ずっと言ってたのは I love 香川と。
なるほど。
そうなんです、私たちはこの地域を愛してるよねと、でそのこの地域をみんなで盛り上げようっていうですね、で、それと同時にその香川のことを知ろうっていうことで、それぞれの人たちがやってることを PR し合うっていう、
なるほどなるほど、
でそれが香川の素晴らしさだよね、誇りだよねっていうことで、その後につながるお祭りをやってたんですよ。でそれをボランティアで毎年毎年やってた時に、実は長くなるんですけど、あのボランティア仲間で毎年毎年関わってくれていた人たちの中に、商工会議所青年部の仲間たちが、
そこで商工会議所
青年部、そうなんです、すみません、でも長かったですけど、忘れてしまうの長かったですけど、でもそこでその時に言われたのが、朝ちゃんって地域のことを日本を思うんだったら商工会議所だよと、っていうことを言われて、それを聞いて、あ、入りますということで、実は入らせていただいたっていうのが、
自分のその事業をね、その私利私欲でまさに発展させることだけではなくてね、やっぱり地域に守られて、また地域に多くの人から助けられて私たちがあると、そういう意味では総合貢献の団体ですからね、素晴らしいと思います。だけど女性初の会長になったら風当たりだとか、まあ、なんかほら結構おじさんって多いじゃない。
あ、そう、ね、そうですね、
地方に行けば行くほどおじさんのいろんなこう、はい、なんだろう、思い込みとか、 なんか男とか女とかなんかそういう変なこだわりみたいなものがあったりして、はい、なんかそういう風は受けることはないんですか？
あの今この会長職に就くまで、会長職を担う、まあ、あのやらせていただくことになる流れが決まったのが約7年ほど前なんですね。
そうなんだ。
そうなんです、
じゃあ十分トレーニングしてリーダーシップをしっかり学んでいって今会長職に就いてると。
いやもう本当にそういう道のりがあったんですけど、その7年間の中で時代がどんどん変わっていく様を感じさせていただきました、今おっしゃっていただいたように、7年前と今では全然環境が違うなと思うんです。確かに一番私がその取り組みがスタートして、あの活動していく最初の段階っていうのは、そういった空気感があったなって思います、はい、あの直接的に何か言われるというよりかはですね、空気感ですよね、
空気感ね、
はい、それはやっぱりうっすら感じていたんですけど、でもそれが、まあ、あのこの7年間の中で少しずつ変わってきたっていうことは感じています。
まあ、そういうふうにまた逆に木村さん自身が周りをずっとやはりこう用いて、ね、人に動いてもらいながら今さまざまな事業をやってらっしゃるわけですもんね。
7年前に決まったということですけど、どういった経緯で決まったんですか、その会長？
日本商工会議所青年部はちょっと仕組みがありまして、はい、418段階あるって先ほど申し上げました、はい、418個の商工会議所青年部がある中で、はい、毎年1回全国大会が開催されるんです。どこかの地域でですね、
はい、
それ回っていくんですよ。でその全国大会の大会会長が2年後の会長になるという実は仕組みなんですよ、
うん、
そうなんです。なので私がまあ実は会長職に、はい、あのなっていくことが決まったのは、はい、全国大会の大会会長を香川県が全国大会をやれるチャンスがありまして、その時にあの大会会長として指名をしていただいたことがスタートということになります。
そういった段階があるんですね。
そうなんです、そうなんです。で、まあ、その大会のに、はい、まあ、あの香川県連という、はい、あの香川県の中の商工会議所青年部 の連合体で、全国大会 を受けて約8000名ぐらいのですね、全国の青年経済人が集まるんですけど、そこの大会会長を、まあ、もちろん今まで女性がやったのはなかったわけなんですよね、でそれでじゃあその時にじゃあ誰が指名してくれたかなんです、まあ、もちろんその実はいろいろなことがあって、はい、なかなか決まらなくて大変だったっていうことがその前、その前にあるんですけど、最終的にじゃあ指名してくれたのは誰かというと、その時の香川県 高松 YG なんで、私は高松 YG の会長の会長と、日本商工会議所青年部の副会長までやられた栗田さんという方がいらっしゃって、そのお二人が指名してくださったんですけど、その方がまた私がやっていた先ほど紹介したボランティア団体のボランティア仲間だったんですよ。
そういうところでつながってたんですね。
そうなんですよ。
なるほど、はい、縁を感じますね。
そうですね、あの正直申し上げてですね、全国大会の大会会長を受けて会長職まで の道のりというのはものすごくあのもうすべてを費やさないといけないというかですね、時間も、労力もあらゆることを費やして本気で情熱を持って取り組まないとなかなかに難しいんですよね、っていう中でお二人はそのまあ、それまでやってたお祭りをやってた朝ちゃんだったら、
はい、
あの香川のために日本のためにっていうことでやってくれるんじゃないかっていうことを思ってくださったそうです。
あの客観的に見てなぜ自分が選ばれたと思います？
客観的に見てですよね、二つ思っていまして、まあ一つは、
あの、
本当ですか、いやいやいやいや、あの一つはですね、あの先ほどの、まあちょっと申し上げたことなんですよね、あの実際に取り組んで、あの情熱を持って、その地域に対しても本気で取り組んでた、あの諦めることなく、
姿をアピールしていた、
そう、アピールは、してな、アピールしてたつもりなかったんですけど、結果としてそれを見てる人
たちがいた、見てくれてた人がいた、
そうですね、でもう一つは、あのちょっとこんな言い方したらちょっと変なんですけど、ある意味では無欲だった、その個人の
無視の心ね、ない私ね、
そうですね、無視の心、そうなんです。それはその、まあ、私益と公益の両立と
先
ほどおっしゃってますけれども、公益に対して、まあ、私益ではなくて、どちらかというと公益に対して、結局それが あらゆることに返ってくると思っているので、
そうね、
そういうが欲みたいなのが、なかったところが一つ声がかかった、ことじゃなかったのかなっていうのは思って、
あ、これね、本質、これは本質です、はい、要はね、その自分中心の人には人はついてこないんですよ。やっぱり世のため、人のため、これ昔から情けは人のためならずって言うんですけど、人のためと思ってやったことが回り回って自分に返ってくる。だけどやっぱりね、ここで、まあ、松下幸之助さんのね、私は研究してきたんですけど、指導者にとって最も大切なことは何かというと、自分より優れた人を使えるということですなと。そう、これだけで十分ですわとおっしゃってるんですよ。だ、今の木村さんの話を聞いてね、まあ、優秀な周りの人たちがやっぱりこう神輿に乗せるかのように、そういうこうあり方、
はい、
無視の心で一生懸命やってる姿を見て、あ、この人なら我々の指導者にふさわしいということで多分選ばれたんだなと私は今感じましたね。
一言そう言えば言われたことがあるんですね、それを依頼された時、朝ちゃんなんとか受けてくれないかって言われた時に、まあ、その時私はもう、会議所、商工会議所青年部に入会して7年目くらいだったと思うんですよね、はいはいはい、6年目か7年目で、その時、その間実はほぼほぼですね、活動もできないくらい、商工会議所青年部の活動できないぐらい自分の活動が忙しいというかですね、時間 を費やしてた時期だったんですね。でもじゃあどんな事業をやってたかというと、まさにそのまち、づくりのお祭りを通じて、その出会った日本の伝統文化、本当に自分の授業をやってただけではまず出会わなかったような人たちとたくさん出会うんですけど、その中でも特に日本の伝統文化を一生懸命次の世代に継ごうと言って、
なぜそんなふうに思ったんですか。
あ、なぜそう思った
か、なぜそれ、どんなきっかけでそういうことをやろうと、
あ、
なかなか日本の、ね、
そうですよね、
文化を後に継ぐことを仕事にしようとは思わないじゃないですか。
そうですよね、なぜ思ったかというと、その祭りで出会った方、一人の刀くじが、私に会いに来てくれたことがあるんですよ、でその時に刀って、なかなかこう触れる機会がない。
ない
ですよね。
触れたことがない。
あ、ないですか。
ないない。
もう私もその時初めて本物の刀を。
本物の刀でしょ。
はい、で、日本に刀鍛冶って実は全国今300人ぐらい現存してるんですけど、その全国の刀鍛冶の全国組織の理事の方が来てくださったんです。で、その方が、まあ、結局私がそういうお祭りなんかをやって人を集めているのを見て、何かこれから、今までは良かったんだと、今まではなんとか刀を守ろうという人たちが、好きな人たちがいた、だけどこれからの若い刀鍛冶の人たちの生きる術が本当に厳しいと、でな、そういう中でその若い世代の方たちの意見を聞きたい、どうすればいいんだっていうことを本気で相談を受けたんですよ。
なるほど、
でその時に私はそんなこと考えたこともなくて、すごくこう一瞬どうしようと思ったんですけど、でも改めて考えた時に、やっぱり着物や刀って日本の伝統文化価値の、そうですよね、代表格で、
確かに、
でも改めて考えたんですよ。え、なぜ私はその時確か29ぐらいだったと思うんです、29年間、代表格なのに刀を、本物を見たことなかったんだろう、
なるほど、
これだなと思ったんですよ、考えてみると、日本、世界の中での日本の本当の価値であって、財産であるこの日本文化、だけど私たち日本人が、その文化に触れる機会が本当にない、なので興味関心を持たれることがなくなって、今があるんだ、まだまだできることがあるって、その時に思ったんですよ。
なるほど、
でその時実は触らせてもらって、刀を実際抜いて見させて、その時にですね、感じたことっていうのは何の知識もないんですね、でもすごいって思ったんです、シンプルに、で本物は知識がなくても見ればわかるんだ、 っていうことに気づきまして、うん、これは気づいた人がやらないといけないって思ったのがきっかけです。でそこから私ができることで、実はあのお祭りやってたみたいな形で、うん、お守り型の刀のファッションショーを実はやり始めまして、
えらいまた今度派手な世界
を それはですね、あのブライダルの世界の人間だったので、はい、であのブライダルショーとかですね、うん、そういったことをやってたんです日頃。であのブライダルやっぱり衣装、美しい着物とか衣装って無条件で人が集まってくるんですよ、うん、あの何か着てくださいって言わなくても、うんうん、なのでやっぱり知ってもらうためには興味を持ってもらわないといけない、うん、なのでそのためにはあのやっぱり結局刀ってじゃあ着物じゃないのかと、文化として見せないといけない、ものとしてではなくて、うん、なので着物ショーをすることによってあの人が割って集まってきたところに本質をお伝えするっていう手法
と。着物って普通女性じゃないですか、
はい、着
物、
はい、そうなんです。
刀ってやっぱり男性の感覚だけど、うん、どうつながるのそれ。
ありがとうございます、いいことを聞いてて、うん、あの
素朴な疑問なんだけどね。
そうですよね、うんうん、まさに刀って男性の世界のイメージがあります、うん、でも唯一現代の私たちの目に触れる、うん、あの刀っていうのが実はあって、うん、それが何かというと結婚式の時に、うん、花嫁衣装の時に、うん、胸元に刺している棒状のものがあると思うんですよ、
はいはいはいはい、
あと実は七五三の時に、うん、子供さんが胸元に刺している、
なるほど、
それが実はお守り刀という刀なんですよ。
あ、なるほどなるほど、
そうなんです、うん、でもちろん、うん、あの偽物というかね、はい、木でできてますけど、それが実は刀なんですよ、
うん、
なのであのその刀っていうのは結局その節目、人生の節目節目にあの凶器じゃないんですよ、使うための刀ではなくて、うん、精神的な刀で、
なるほど、
あのな、ね、うん、日本の三種の神器ってありますね、
うん、はい、
はい、あの鏡と勾玉とそしてね、あのあの剣ですけれども、その、じゃあなぜかというと狂気ということではなくて、邪気を払うという光、鋭いものや光を発するものは目に見えない邪気を払うという精神的な実はお守りなんですよ。
なるほど、
そうなんですよ、うん、なので新生児、赤ちゃんが生まれた時や、うん、七五三のような新しい節目、うん、結婚式とかを迎えた時に親が子供に何かこれから生きていく中で目に見えない役とか、ね、あのそういったことから守ってほしいっていう願いを込めて送るのがそのお守り刀なんですよ。まあ、それが本当にすごく素晴らしいなと思って、そういうこと、それを知っていたら親に対しての思い、お互いの思いの対しての思いってつながるのに、ただただ形としてだけ残っていて本質が全く伝えられず形だけ残って、これが日本の文化の今一番やらないといけないこと、やっぱその本質を伝えること。
うーん、
はい、
まあ、教育にもすごく関係してますね。
そうです、そうなんです、ね、そうなんです、そうなんです。なので今私が取り組んでいる伝統文化の活動というのは伝統文化後継者支援協会といって、伝統文化の業界の方と私たちの経営者やアーティストさんやあらゆる指揮者、まあその日本文化を残したいという人たちが共に集まって共に考え、学ぶ場、それからそのものを作ったり、その新しい文化を作る、そういった協会なんですよ。そうなんです。
うーん、聞き入ってしまいましたね。
すいません、すんごい長く、ね、話してしまいました。
まあ、そして結果的に今日本の商工会議所団体の、ね、青年部のトップとして今全国の猛者をまとめてるわけ
です、はい、
その力をねどこに、そのこんな美しくね、なんだろう、感性豊かな方の中にどうしてその全国の猛者を集めるパワーがどこにあるのかをちょっとリスナーの人にも知ってもらいたいです。
いやいやいやいや、
うん、女性のやはりリーダーシップってこれからすごく大事なので、
はい、
どんなことに心がけてるんですか。
まず私の思いとしては、まあ、全国のその、まあ、まさに猛者ですよね、あの、全国のこう活動している仲間たちはやっぱ地域、うん、経済を牽引している方たちが多いわけですけど、うん、まず私はみんな仲間だと思っています。
なるほど、
はい、うん、でみんな仲間で、共に、そのそれぞれの愛する地域を、うん、守り発展させていく、うん、あのチームだとまず思って います、うん、なので、互いに支え合い、うん、互いに応援し合おうというまず姿勢でおります、うん、なのでそのさまざまなその手法やさまざまな思いがあって、うん、時にはぶつかることもありますけれども、うん、でも私たちの思いは一つだよねと、私たちは未来のこれからの人たちのためにやってるんだよねっていう、うん、そういう思いでご一緒させてもらってるので、うん、本当自然な形で、うん、自然な形で一つになっている、だからお互いがお互いを求めている、
なるほど、
そういうような状態だなって思っています、うん、なので私がまとめようというふうに思っているわけではなく、うん、私は何かの役に立つ、みんなのために、うん、みんなの役に立てる何があるだろうって、それを聞くというか、ね、そういう姿勢なんです。
いや、引っ張っていくリーダーシップではなく、
はい、
サーバント
を、そうです、
下から支えていく、
はい、ありがとうございます、
サーバントリーダーシップの、はい、形を取ってる
そういうことです、そういうことです。もちろん目指すべきビジョン、これからの世界、うん、そして日本が目指していく姿、さまざまな情報が、入ってきますので、そういったことをもってして私たちの地域がどうすれば豊かになるかというビジョンは、う
ん、なるほど、
共有しますけれども、うんうん、支えるという姿勢です。
なるほど、
はい、
そこは本質だな、支えるという姿勢、
はい、
勉強になりました、
ね、青木さん、来週もたくさんお聞きしましょうか、
はい、
今回はここでお時間となってしまいました。さあ、青木さん、今回の木村さんとのトークはいかがでしたでしょうか。
そうですね、木村さんという人となりがとてもよく伝わってくる、すごく素晴らしい、メッセージがたくさん込められていたと思います。ただやっぱり思ったのは、木村さん自身が利他の自分のなんかこう私利私欲のために人を動かそうとか組織を動かそうと、そういう人ではないということですよね。やっぱりそういうその相手のことを大切にする、すごく動機の純粋性というかですね、そういうものをすごく感じましたし、やっぱりこういう人だからやっぱり神輿の上に乗せてもらえる、ある意味では指導者としてみんなに認められるんだなと、そんな風に思いました。
次回もですね、株式会社 PR 代表取締役 CEO の木村麻子さんとのトークをお送りしたいと思います。木村さん、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを送っていただいた方の中から5人の方に、青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。またメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今回の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃したという方、もう一度聞きたいよという方は、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アシュメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。